Into the Word of God this morning.
今から聖書の言葉、神様の言葉に入りたいと思います。
Let's stand up one more time and let's read our key verse today.
皆さんもう一度お立ちください。今から鍵となる聖書の言葉を読みたいと思います。
せーの。May your father and mother be glad. May she who gave you birth rejoice.
では日本語で読みたいと思います。はい。あなたの父と母を喜ばせ。あなたを産んだ母を楽しませよ。アーメン。
Amen. Father, we thank you that we can learn more about you.
お祈りします。今日、天のお父様ありがとうございます。この時間の中であなたをもっと知ることができるので。
Thank you that we can honor our mothers and also learn more how to respond to our mothers.
そして今日私たちのお母さんをたっ飛び、そして。
How to respond to our mothers.
そして、私たちのお母さんに対して私たちがどのように答えていったらいいかということを学べる時間を感謝します。
And how mothers can grow in you today.
そしてまたお母さんたちも主よあなたにあってどのように成長していくことができるかということを学ぶ時間を感謝します。
In Jesus name.
イエス様本当に感謝してイエス様あなたのお名前によってお祈りします。
Amen. お座りください。 You can be seated. So happy Mother's Day again.
母の日おめでとうございます。
And so today's message is going to be focused on mothers.
ですから、今日はお母さんについてのメッセージになります。
But as I prayed, it's not just for mothers, it's for all of us.
でもですね、祈ったようにお母さんだけじゃなくて私たち全員に対してのメッセージであることを信じます。
And how God wants us to relate to our mothers.
そして私たちがどのようにお母さんと関わり親子関係を築いていったらいいか。
But also how mothers should relate to their children.
そしてまたお母さんが子供たちにどのように関わり親子関係を築いたらいいか、そういうことを学んでいきましょう。
And this really applies to all of us because we're all children of some mothers.
そしてこのことは実はお母さんでなくてもここにいる全員に当てはまることなんですね。
You wouldn't.
というのは私たち全員にお母さんがいるはずなので。
You wouldn't be here without a mother, right?
お母さんがいなかったら私たちはこの場所に命を持って存在していることはないですよね。
God created Adam, the first man, the first person, the first human being.
ですね。まず最初に神様は人間を作って最初の人はアダムという男性でした。
But then he gave the privilege to women to birth every human being after that.
そしてその後ですね、神様はエヴァという女性を作って、そして神様がそのエヴァという女性に命を生み出すという特権を与えたんですね。
And so mothers have the privilege of birthing children into this world.
ですから母親というのはですね、この世界に命を生み出すという特権を神様からいただいています。
And from the day you're born, they've invested their bodies and their lives into you. As children, mothers have invested.
皆さんがこの世界に命をいただいて生まれてきた瞬間から、皆さんのお母さんは人生を力を皆さんに注ぎ込み、そして養ってくれました。
And so we read in Proverbs this morning.
ですから今日聖書の箴言という箇所を読みましたけれども、
reminds us to honor and bless our mothers.
自分の母親を楽しませて喜ばせなさい。神様言っています。
Because God, and it reminds us that we need to honor our mothers so that they can rejoice over us.
というのは、やはり私たちが自分の母親を尊敬し敬意を表すときに、今度は母が私たちを喜び楽しんでくれるんですね。
Have you ever felt your mother is annoying?
皆さん時々お母さんうるさいって思ったことありますか？
I think we all have, especially as teenagers.
特にですね、10代の若者はああもうお母さんうるさい。
But sometimes even as adults, we feel like our mothers are annoying to us.
でも時々ですね、大人になった私たちもああもうお母さんなんてうるさいんだろうって思ってしまうことありますよね。
And they're kind of nosy, right?
なんか自分のこともなんかこう探って何してるのいつも見てるみたいな。ね、
But,
お母さん。
And they can be at times, and
時々そうなることもあるかもしれません。
But God wants to remind us that they have a special connection to you.
でも神様がおっしゃってるのは、
as a child.
やはりお母さんと子供たちには特別なつながりがあるんですね。
And they have a special responsibility from God to teach you the ways of God.
そしてまたお母さんは神様から与えられた責任があります。その責任とはやはり子供たちに神様の道を言葉を教えてあげるということ。
And so God reminds us that may she who gave you birth rejoice.
ですから神様言っていますね。神様の言葉です。あなたを産んだ母を楽しませよ。
Do you know what that means?
これどういう意味か分かりますか？
It means your mother wants to be able to show enthusiastic, excited expressions of joy over you.
ということは、皆さんに対してお母さんがもうワクワクして、もう喜んで、楽しんでいる姿を皆さんに見せる、子供たちに見せるということです。
And it doesn't matter if you're a newborn baby.
それは新生児であっても、生まれたばっかりの赤ちゃんであっても、
or you're 62 years old like me.
皆さんが私のように62歳のになっていても、
or you're 99 years old like No one here yet. Okay.
99歳のこの中には99歳いませんけれども。
It doesn't not matter how old you get.
年齢には関係なく。
You're still a mother's child.
やはり自分の母親の子供なんですね。
And they still want to be able to rejoice over you.
そして母親が皆さんを楽しみたいと、母親は自分の子供が何歳であってもそう思うんですね。
Mothers are called to Share and teach the ways of God.
そしてお母さんは神様の道を神様のがこうしなさいと言ってる言ってますよって子供たちに教える責任を持っています。
With love and grace.
それは愛と恵みを持って子供たちに教えるんですね。
Into who you are to become as adults. So they're supposed to teach you the ways of God.And how to grow to who you will become as an adult. So when you're a small child, they're supposed to teach you the ways of God.
母親はですね、子供が小さい時に神様の言葉、神様の道はこうですよって教える責任を神様から与えられていて。
So that you can become who you are to be in God as an adult.
それは、それを子供が親から、母親から教えてもらうことによって、神様がこうなりなさいという姿に成長していき、そして大人になるためです。
Sometimes we feel like we have bad mothers.
時々、自分のお母さんってあんまり良くないって思うことがあるかもしれません。
And sometimes they can be if they're not following the ways of God.
でもやはりですね、神様の道に従っていないとそうなってしまうかもしれません。
But the Bible does not differentiate between bad and good.
でも聖書はこの人はいいお母さんとかこの人は悪いお母さん、そう言ってないんですね。
He says, honor your mother and father.
聖書はですね、子供たちに対して、自分の父と母を敬えって言ってるんですね。
Because the truth is, without God, we are all bad.
というのは、私たち本当に神様がいなかったら、私たちみんな本当にもうひどい親になってしまうんですね。
And so we need to honor our mothers, not just on Mother's Day, but every day we should be honoring our mothers.
ですからもちろん母の日もそうですが、母の日だけじゃなくて日々の生活の中で自分の母親を尊んで敬意を表しましょう。
That doesn't mean that as you become an adult that you have to do everything your mother tells you to do.
だからといって大人になった子供たちはですね、母親が言っていることを全部に従わなければいけないというわけではありません。
But if you are making decisions according to what God wants you to do,
神様がこうしなさいと言ったから私はこうしてそうしていきますというふうにやっていくならば、
you'll be giving a reason to your mothers to rejoice over you.
その姿を母親が見たときに本当に喜ぶと思うんですね。
They can be enthusiastic and excited to rejoice over you.
皆さんが子供として神様の道を神様の言葉に従って生きていくときに、親がそれを母親がそれを見て楽しんで、ワクワクしていくんですね。
You know, we loved our children.
私たちの子供を本当に自分の子供を愛してますね。
We made lots of mistakes.
私の自身もですね、子供を育てていくときにたくさん間違いを犯しました。
Gave them many reasons to be angry with us.
ですから子供が怒らせるようなこともしてしまいました。
But we never stopped teaching them the ways of God.
でもそんな時であってもやはり神様の言葉を、神様の方法はこうだよって教えることはやめませんでした。
Never stopped reminding them that God loves them and we love them.
そして、神様はあなたのことを愛してるよ、私たちもあなたのことを愛してるよということをいつも自分の子供に伝えました。
You know, and you know, my daughter has two boys of her own and a great family, great husband.
そして私たちの娘はですね、子供が二人、息子が二人いて、そして旦那さんも素晴らしい男性ですね。
Daniel has a great job and he has a girlfriend.
Oh, you told the whole world. 息子もですね、本当に神様から素晴らしい仕事をいただいていますね。そして今まあまあ恋人もできて、
And that makes us happy, of course.
だからね、ああ、お付き合いしてる人がいるって、分かって、今いるので本当に、あ、嬉しいですね。
But you know what makes my wife really rejoice over our children?
でも私の妻が自分の子供たちを見て一番喜ぶ時というのは、
You know, just not too long ago, my daughter called us, talked to us, and she's been reaching out to a Japanese person that's
私たちの娘はアメリカにいるんですけれども、この間電話があって、連絡があって電話で話すときに、同じ町に日本人の女性がいて、その方にこう手を差し伸べてイエス様のことを伝えているということを聞きました。
And that person got saved.
でその人が実はですね、その女性が日本人の女性がクリスチャンになったんですね。
She put her faith in Jesus.
イエス様を信じたんですね。
She got baptized. Oh, she's getting better.
そして実は私イエス様信じたから洗礼も受けたいんですって彼女は言ってるんですね、その友達が。
And Adrian called and said, Can you send me a Japanese Bible? English and Japanese Bible.
でその女性が日本語と英語がこう書いてある聖書を欲しがっているので、なんかこう探してくれますかって私たちに連絡を娘がしたんですね。
And that's what makes my wife excited and happy that my daughter isserving God and reaching out to the people around her.
ですね。だから私たちこうアマゾンで見つけてそれをアメリカにこう送ったんですけれども、やっぱり私はお母親としてですね、やっぱ娘が本当に誰かにイエス様の素晴らしさを伝えて、そしてその人相手が救われて、聖書をね買ってくださいってこう頼んでるイエス様の道を歩んでる姿、やっぱそれが一番ね嬉しいですね。私の心に喜びをくれますね。
And that's what the Bible is talking about. May she who gave you birth rejoice.
ですからそれが聖書が言ってることですね。あなたを産んだ母を楽しませよ。
It's not just rejoice because you got good grades at school or because you have a good job.
母親を楽しませる、母親を喜ばせるということ。それはただ学校でいい成績を収めたからとか、いい仕事につくことができたから、それだけではなくて。
Those things.Yes, they make them happy, but it has no eternal value.
そういうことがもちろん自分の子供がそういうことをしてくれるともちろん親としては嬉しいですけれども、でもそれに永遠の価値があるものではなくて、
It's when you're following Jesus that makes them rejoice.
永遠の価値のあること、それはイエス様に従ってイエス様の道を生きていくこと、それが永遠の価値があって、それを私たち母親は一番嬉しく思いますね。
Our children, parents.Parents are not perfect. Mothers are not perfect.
お母さんも親もですね、完璧ではないですけれども。
But be honest with ourselves. We all sin. We all hurt one another.
ですね、もちろん完璧ではない。だから正直に自分を見てみると、やっぱりお互いに傷つけあったりとか、間違いを犯してしまうことがありますが。
But God teaches us in His Word. It's how we respond to those hurts.
でも聖書は言っていますね。そのような間違いを見たときに、そのようにあなたはどのように反応を答えますか。
How we respond determines how we will, what kind of life we can have here on this, in this world.
そのようなものにどのように反応していくか、答えていくかということがですね、私たちの人生を決めると聖書は言っています。
When we respond with forgiveness, when we're hurt by our mothers.
例えば、私たち、親もですね、母親も完璧ではないから、私たちが子供たちを、また子供も母親から傷つけられることがあるでしょう。その時に傷つけられた自分は親から、それにどのように答えるか、その親を許しますか？
We respond by putting it on the cross of Jesus and remembering that He forgave us.
ですね、親から傷つけられたけれども、イエス様、私は許します。その痛みをイエス様、あなたにお返しして十字架につけます。そういうように答えるでしょうか？
Even when we didn't deserve it, He forgave us.
そして私たちに関しても、私たちはイエス様から許しを受けるのに値しないものでしたけれども、まずイエス様は私たちを許してくれました。
So it's okay. Jesus, my mom hurt me so bad and it makes me so angry.
ですからこのように、親からお母さんから傷つけられた時にこう言ってもいいんですね。お母さんも本当にイエス様、お母さんにこんなことをされてとか言われて、私の心本当に痛いです。傷つけられました。
And I don't feel like forgiving her.
だからそのお母さんのことを許したいって気持ちにはなりません。
But I'm going to forgive not based on my feelings, but based on what you've done for me.
でも許したい気持ちにはならないけれども、でもイエス様、あなたが私をまず許してくれたから、だから私は心が痛いけれどもお母さんを許します。
And when we do that, we can see the good things and honor our parents even when they don't deserve it.
ですから、そういう気持ちになれなくても私は お母さんを許します、お代を許します と言って許すときにですね、それがですね、自分の母親を、自分の父と母を敬うっていうことになるんですね。
You know, you may think that you had a hard life with your parents. You may think even now you have a hard life with your parents.
もしかしたら皆さん今過去、もしかしたら今もそうかもしれません。自分の親との関係、親子関係がうまくいかなくて、まだ大変なところを通っていますとか通ってきたという方がいるかもしれません。
But pastor's children have it even harder.
でもですね、牧師の子供というのはもっと大変なことがあるんですね。
Not only because maybe our standards are maybe higher.
もしかしたら牧師として、教会のリーダーとしての基準が高いことがあるかもしれませんが、
But everyone's watching how they respond.
というのは、
People around them or people in the church are watching how our children respond to us.
それだけではなくてですね、やはり、教会の中で、牧師の子供だという立場にある子供たちは、やはり周りの教会の人たちがね、どうやって親に反応してるかなっていうのをこう見てるんですね。
And that's just the reality of being a pastor's child.
そうですね、やはり牧師の子供であるとやっぱり周りから見られているというのが現実ですね。
And we try to encourage them, don't worry about what other people think, just think about what God wants you to do.
ですからそのようなプレッシャーをやはり牧師の子供としてリーダーの子供として感じることがあったと思うので、私たちは子供に関してそれは気にしなくてもいいよって、もう神様が言われてることだけすればいいよってこう励ましました。
And there were times when my children didn't want to come to church, they wanted to go play volleyball.
ですね、時々ですね、子供たちも教会に行く代わりにバレーボールに行きたいって言ってる時もありました。
You think it's hard to come on Sunday mornings? We made our kids come to prayer meetings every Wednesday night.
だから日曜日に来ることもチャレンジになる時もありましたけれども、でもそれだけじゃなくて、私たちは自分の子供にも水曜日の祈り会も一緒に行くというふうに決めてやることができました。
And they didn't always want to.
でもだからといって家族として水曜の祈り会行くよって言って、その時は教会でやってましたのでね、言って連れて行きましたけれども、必ずしも行こうって行きたいって子供たちが言っていたわけではありません。行きたくないっていう時もありました。
But now today they enjoy going to church.
でもですね、その中を通ってきてもやはり神様の道を歩んで正しいことをやっていたら、今大人になった子供たちは本当に教会に行くことも楽しいし、自分から行きますね。
And my daughter is actually leading her own small groups.
自分の娘もですね、小グループを導くことをやっている、その姿を見て本当に嬉しく思います。
They would, you know, when they were kids, they would love rather sleeping in than going to church sometimes.
やっぱ子供の時はですね、やはり日曜日だからもう、ね、朝寝坊したいって言って教会に朝早く起きていくよりはもう朝寝坊したいって、やっぱり正直にそのように子供た私たちの子供も思っていましたね。
But now, because they have their own personal relationship with Jesus, they understand.Why we did what we did.
でもその中でもうやはり神様の道を歩んでいこうってこう励ましながらやっていったときに、今大人になった私たちの子供は神様との個人的な関係を持って生きていますので、どうして親がその方にやってきたかってことが理解できるようになって本当に感謝しています。
And so Proverbs says, "My child, listen when your father corrects you. Don't neglect your mother's instructions."What you learn from them will crown you with grace and be a chain of honor around your neck.
聖書はこう言っていますね。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母を教えてはならない。それらはあなたの頭の麗しい花はあなたの首飾りである。
And so God is giving us some images in our, to put in our mind of what it is like to honor.
この聖書の箇所を読むときに、親を母親を尊ぶということがどういうことであるかということを絵として、これを読むときに絵として私たちの中の頭の中でこう想像できるんですね。
Especially when we're small and young, but sometimes even as adults, we can learn from our mothers.
もちろん子供の時もそうですけれども、大人になった私たちも親の母親から何か学ぶことができると思います。時々私もアメリカの母親に電話してアドバイスをもらうことがあります。
But especially when I first lived in Japan, when there was a health problem in our family, I would call my mom because I didn't understand Japanese.
ですですね、特に日本に来たばっかりの時は、特に、身体的に何かあった時には、自分の母親に電話してどうしたらいいですかって聞きましたね。というのはやっぱり日本語もその当時はもっとわからなかったし。
But this proverb emphasizes the value of listening to the instructions of your mother.
しかしですね、この聖書の箇所は、この箴言という聖書の言葉ですね、母の教えを聞いて捨ててはいけない、捨てないということには価値がある、母の教えをに従っていくことはとても価値があることだということを語っています。
And especially when you know that they're teaching you something that's from God's word.
特にですね、そのお母さんが神様からの言葉、聖書の箇所を、聖書の場所をですね、教えてくれるときに、そこにはとても大きな価値があると思います。
Embracing that instruction is like having a crown upon your head.
その母親の教えを受け取って握りしめて生きていくことは、自分の頭の上にある美しい花輪のようであると。
And a chain around, a necklace around your neck.
それは母親の教えをに従っていくことは、自分の首のところについているネックレス、首飾りのようであると聖書は言っています。
Now, if you walked around with a real golden crown on your head and a big golden chain around your neck, people would stop and watch you.
もし皆さんが実際に金の冠をかぶって、金の大きいネックレスをつけて、歩いていたら、周りの人が、何あれってこう見ると。
And they would watch how you act and walk and do things, right?
ね、そう目立っているので、皆さんがどのような行動をしているとか、どんなことをしているか、振る舞いとかをこう周りの人が一生懸命こう見ると思うんですね。
But that's what honor does. People can see when you honor your parents.
だから、ああそうなんだ。で、それは皆さんが自分の母親を尊んでいるときに、周りの人はそれをはっきりと見ることができます。
It's like a crown and a chain around your neck.
それは自分の母親の教えを捨てずに母親を尊んでいくときに、それが頭の上にある美しい花は首飾りであると。
So let's never forget that God wants us to honor our mothers.
ですから皆さん、このことを忘れないでいきましょう。自分の母親を尊んで生きていく。
And all the mothers said,
お母さんどうですか?
Amen.
Amen.
But also, mothers are to be an example to their children of God, godly ways of being like Jesus.
そして母親として今度母親に与えられている責任というのは、やはり神様のイエス様の道に従ってイエス様のように変えられて生きていくことですね。
And Proverbs 31 is sometimes called a where is it at?A wife of noble character or the honorable woman.
箴言の31章というところに聖書の箇所ですけれども、その箇所はこのように呼ばれているんですね。立派な品性を持つ妻、尊敬すべき女性ということが書かれているんですね。
Because it talks about how a woman, how even a young girl, a woman, a mother should strive to be like.
この聖書の箇所の中には、母親もそしてまた若い女性であっても、どのようになっていきたいという気持ちを持っていくべき、どのような女性になるべきかということが、この箴言の31章に書いてあるんですね。
But especially a mother and wife.
でも特にですね、妻、母親というものが
In verse 26 of that chapter it says, When she speaks, her words are wise and she gives instructions with kindness.
特にその箴言の31章の26節、彼女は口を開いて知恵深く語り、 その下には恵みの教えがある。
This is how mothers are to teach and instruct their children.
このような方法で母親は自分の子供たちに教えていくべきですね。
That doesn't mean give your children everything they want.
だからといって、子供が欲しがっているものを全部与えるというわけではありません。
It's talking about how to speak to your children even when you have to talk about tough areas of life.
それは母親がですね、難しい事柄であっても、それを子供たちにどのように伝えて語っていくべきかということをこの聖書の箇所は言っていますね。
Teach them with kindness.
恵みを優しい心を持って、子供たちに教えていくということです。
Another verse says,She speaks wisely, teaching with gracious love.
そして、別の訳はこう言っていますね。彼女は知恵深く語り、その教えには恵み深い愛がある。
So when we were teaching our children when they were little, it wasn't always something they wanted to hear.
子供が小さい時にこうってこう教えなければいけないことがあると思うんですけれども、その教える事柄が子供たちが聞きたいって思える事柄ではない時もあります。
And sometimes we yelled at our children when we shouldn't have.
そういう時もありました。そしてまた時々ですね、怒鳴っちゃいけない時にも怒鳴ってしまうことも私たちありました。
But when we did, we went to them and asked them to forgive us that we were wrong, I was wrong.Please forgive us.
ですね。ああ、怒鳴ってしまって、ああ、失敗した、間違えたと思った時がありました。でもその時、後でそれが間違いが分かったら、子どもたちのところに行って、あのような喋り方をして、ごめんね、間違っていた、許してくださいと子どもたちに、許しを請うことを努めてやりました。
But mothers are to teach, and we all are to teach, all are to talk really.With gracious love and kindness.
私、母親たち、また私たち全員もそうですね。やはり恵み深い愛を持って、語り合う。
To share and to communicate with others with gracious love and kindness.
ですね。知恵深く、また恵み深い愛を持って互いに語り合いましょう。
And mothers may be thinking, how can I be that way?It's too hard.
このように私はどうやったらできるだろう、難しすぎるってお母さん感じるかもしれません。
My kids make me too angry.
でも子供たち私を怒らせるし。
How can I do this?
どうやったらこんな風に語ることができるだろうか。
The answer is relying on the fruit of the Holy Spirit.
ですね、それ答えはですね、聖霊様の身に、頼る。
Just as we sang this morning, make room for the Holy Spirit.
ですね。神様、聖霊様、助けてください。自分の心の中に入ってきて助けてくださいと頼むんですね。それが方法です。
Because we want His Spirit to teach us and to transform us so that we can speak kindly.
というのはやはり私たちは聖霊様をお招きして、どうぞ私の心に入って、そして心の中を変えてください。その心の中が変えられたら初めて恵み深く愛を持って語ることができるんですね。
Because Paul tells us what the fruit of the Spirit is.
パウロという人が聖書の中で、神様の霊、御霊と言いますけれども、御霊の実は何であるかということを語っています。
The character qualities that His Holy Spirit wants to put in us
それはですね、聖霊様の力によって私たちの中に生み出したいと神様が願っていらっしゃる品性はこのようなものですね。
And that it would be like fruit that begins to ripen and sweeten.
その品性が培われて、それが実のようになって、もう熟して甘くなるんですね。
First Corinthians.
それはそのようなものです。
First Corinthians tells us love is always patient, love is always kind.Love is never envious or arrogant with pride, nor is she conceited.
そうですね。それはそのこのような愛ですね。愛は常に寛容であり、愛は常に親切です。また人を妬み、決して妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。
And she is never rude. She never thinks just of herself or gets annoyed. She never is resentful.
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
Is never glad with sin. She's always glad to side with truth and please that truth will win.
決して罪を喜ばず、真理の味方をし、真理が勝つとき、いつも喜びます。
She bears up under everything, believes the best in all, there is no limit to her hope and never will she fall. Love never fails.
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。
This is the kind of fruit that God can put in you through the Holy Spirit.
このような愛の実を聖霊様が働いて私たちそれぞれの中に生み出すことができます。
These verses can either make us very discouraged, like, I can never be like that.
この愛についての聖書の箇所を読むときに、私たち、もうこんな愛なんか持つことができないってがっかりすることがあるかもしれません。
But if we are relying on the Holy Spirit, we can be hopeful that God is going to change us to be like that.
でもですね、私たちが神様助けてください、あなたの聖霊様によって助けてくださいと、聖霊様に神様の霊に頼っていくときに、私たちはですね、このような愛の素晴らしい実を結ぶことはできますね。
It should make us excited that these character qualities are available to each one of us.
そして私たちが聖霊様により頼むときのみ、このような品性、このような愛の品性を私たちは生み出すことができるという希望を持つことができます。
And it's receiving those through faith in Jesus Christ. Those character qualities, receiving those qualities.
そしてこのような品性を私はあなたから受けることができますという信仰を持って神様を信じましょう。
And when we put our faith in Jesus, He gives us His Spirit to live in us.
それはですね、この御霊がそれを私たちの中に生み出すんですけれども、イエス様を信じます。イエス様に信仰を置くときに、この御霊が私たちの中に与えられるんですね。
And the Apostle John reminds us that God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us.
そしてヨハネという人が聖書の中でこう言っていますね。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それは神様の霊ですね。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。
Doesn't matter how we've lived in the past.
過去にどのような人生を送ったかということは関係ありません。
If we ask Jesus to be Lord over our lives,
イエス様、私はあなたを信じます、私の人生を治める主になってくださいという時に、
Ask His Holy Spirit to live in us.
そして神様、あなたの霊を、聖霊様を私の中に住まわせてください。
The promise is He will give us those character qualities to live in us.
そのように求めていく時に、先ほど読んだ品性の実を私たちは実らせることができます。
And many times they start as seeds.
So, 最初はですね、種かもしれません、ちっちゃい種かもしれませんが、
But they grow over time as we keep putting our faith in Jesus.
私たちがイエス様を信じ続けて生きていくときに、その種がもっともっと大きくなって、素晴らしい愛の品性を生み出すことができます。
Keep living for Him.
ですから私たちがイエス様を信じて、イエス様のために人生を生きていこうとやっていくこと、
And it will produce these character qualities like fruit that others want to pick and eat.
それをしていくときに、それが素晴らしい実となって、甘くなって熟して、他の人が、あ、それを欲しいと思えるほどに素晴らしい実になりますね。
Amen. So I really want to pray. We're going to pray for mothers at the end.
今日礼拝の最後で、お母さんたちに前に来ていただいて、祈る時間を取りたいんですけれども、その前に、
But right now, if you feel like you've failed expressing these kind of character qualities,
ですね、先ほど読んだ愛の品性というものをこう表すことができなかった、その部分において、失敗してしまったって感じる方がいますでしょうか。
And you want to ask Jesus to fill you with His Spirit so that you can have these kind of
そういう方がいたらですね、今日イエス様に、じゃあ、あなたの聖霊様で満たしてください。それによって、先ほど読んだ愛の品性をもっと実らせることができるように助けてくださいって願う方いらっしゃいますか？
Because these character qualities are for all of us, not just for mothers.
そしてそれはですね、先ほどの愛の品性というのも、ただお母さんが持つべき品性ではなくて、全員私たちみんなが持つべき品性ですね。
But if you want to ask God to forgive you and ask the Lord to fill you with His Holy Spirit, I want to pray for you this morning.
皆さんの中で、ああ、私は、ああ、その部分で愛の品性を実らせることができなくて、いろんな失敗をしてしまった。でも今日、神様に助けてほしい。それがこれからできるようにと願う方がいらしたら、そのような方々のためにお祈りしたい。 たいと思います。
So、I want you to just come and stand up front here, and we want to pray for you this
morning.ただですね、ちょっと勇気がいりますけれども前に来て、ください。そしたら一緒にお祈りしましょう。神様の助けがやってきて、そのような品性を実らせることができるように。
Jesus is here.
イエス様はここにいらっしゃいますね。
He's here to forgive.
イエス様は私たちを許してくれますね。
And he's here to fill you with his spirit.
そして、イエス様は私たちをイエス様の御霊で、聖霊様で満たしたいと願ってますね。
So you can just come at this time.
ですから前に来てください。一緒にお祈りしましょう。イエス様助けてください。これからいい愛の品性を人生において実らせることができますように。
So let's just take some time to pray. You can pray for those who come up.
皆さん、お祈りしましょう。 Stand up. こちらに来てください。もし、できればリーダーの方が来て、彼の人たちのためにお祈りしていただければ。
Oh, Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we just ask that you forgive us for failing at showing your love and your character qualities.God, I just ask that you fill them right now with your Holy Spirit.
神様、どうぞあなたの御霊で許して、満たしてください。
What's that? Yeah. Thank you, Lord, that you do forgive us when we acknowledge our sins.
そして今私たちの中で間違いがあることを、その品性を実らせることができなかった、その間違いが分かり悔い改めました。そしてその許しを今イエス様あなたから受けます。その許しを本当にありがとうございます。
We take our sins and our failures and we put them on the cross of Jesus.
その失敗や罪を今イエスキリストの十字架の上につけます。
And we just cover them with the blood of Jesus.
そしてイエスキリストの血をで覆って、
And we cast them as far as the east is to the west.
東と西が遥かに遠いようにその罪失敗を投げ捨てます。
And we declare that they will have no more effect on how we respond to our children and how we respond to others.
そしてその失敗が私たちに悪い影響を及ぼさないことを今宣言して、それから解放されて、それを許されたので、私たちが自分の子供たちに、周りの人たちにどのように答えて、反応するかということに、悪い影響がないことを信じます、受けます。
And I just declare right now that you are filling them with your spirit.
そしてその今許しを受けましたので、今ここに立っている女性があなたからの御霊を受けることを宣言します。
That they are opening the gates for you to come in right now.
そして心の門を開いて、聖霊様あなたがやってくることを受けます。
And the Holy Spirit is filling you right now.
そして今聖霊様があなた方を満たしていることを今宣言します。
Filling them.
満たしてください。
Fill them right now, Lord.
今満たしてください、主よ。
Fill them right now, Lord.
今満たしてください。聖霊様の力で、聖霊様の愛と恵みで満たしてくださいますように。
Transform their thinking, Lord.
主よ、どうぞ心を、また考え方を変えてください。
Transform the way they talk to their children.
そしてまた自分の子供たちに対する話し方もあなたの愛の力によって変えてください。
Transform the way they talk to others, Lord.
そしてまた周りの人たちと話すその話し方を変えてください。
Let their communication with others be filled with kindness and gracious love.
そして人とコミュニケーションを取るときに、話をするときに、その話し方が、言葉が恵み深い愛に満ちたものになりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
それを受けたことを感謝します。ありがとうございます、イエス様。
アーメン。 You can be